みるみる元気が湧いてくる。おはようございます。
おはようございます。
みるみる元気ということで、はい、令和2年も、はい、
第2回目でございます、
ね、ノープランでいきましょう、はい、
でも先週ええところで終わっちゃいましたね、
はい、そうなんですよ、はいはい、いやそのね12月14日やったかな、あれ14日な、うん、14日、はい、あの生き方見本市ということで、まあ、その鈴木直樹さんがサンマークの、ね、元編集長が、はい、こうあの人はやっぱり編集の仕事というか出版いっぱいしてると、ね、やっぱおもろいことしてる人だにやっぱりいっぱい合うやんね、はいはい、でそんな中で、うん、あこれからどんどんその AI の世の中や人工知能じゃと言われてる中で、うん、いやいやだからこそ人間はね、うん、だから新しい仕事を作り出してワクワクすることをやっていく、うん、そういう人たちの共通点はたくさんの人とつながっていること、うん、それと、うんおもろい仕組みを作ったっていう、その仕組みからいろんなことを自分にそれをミニマムに落とし込んだりしてやれることがあるんじゃねえかみたいな、それの気づきのイベントとしてね、まあ会場はそんなに大きいホールじゃなかったけど、あの時事通信ホールってあの時事通信社、いわゆるマスコミ系の会社の会場を借りてるんで、もう世界にインターネット中継して、でそのインターネット中継で見たいという人もある程度その少しのお金を支払ってするとそこがこう見れるような風に、でそこの先にまた何人かで見てもらっててもいいよというスタイルであって、でさっき話したあの、ね、先週の話に出たそのお寺に集まるお供え物のおやつや果物とかで、こういうのをちょっと生活に苦しいとかね、はい、家帰ってもお父さんお母さん仕事行ってておれへんとか、うん、でそういう子供たちにこう少し分けて、はい、でなんかお寺で勉強する、でも考えたら僕が子供の時にそれお寺おやつカフェでやってたっていうネーミングやけど、はい、で僕はもうガキの時に勝手に近くの西光寺っていうお寺を俺はカフェにしてしまってあの晴れてると山や川へいろいろ鮎取ったりうなぎの罠かけにいたりいろいろせないから、ね、忙しかった、はいはい、雨降るとね、はい、もうあの山奥の田舎で雨降ったら全くやることない全く勉強せえへんしさ、はい、俺こんなプラモデル作るとかあんなちまちましたこと4歳かって子供の時もう兄貴あんなことばっかしてたけど、はい、なんかこんなカニのウェーウェーウェーウェーって動くような何か穴作ったりしてやったけど、僕は大体雨降ると寺行ってね、うん、お嬢さんにそのお供え物ちょうだい、あのみかんちょうだい、シャマンやらんことはないけどちょっとお前掃除したらやるわ、はい、で本堂の掃除で雑巾のかけ方はこうやこうやとか言って、はい、おさんにお嬢さんが教えられて、はい、で時にはお前たまには地の稽古せなあかんって言って、はい、で地の稽古させられて、はい、で夕方になるとあの夕方のお勤めがあるから、はい、それはお前も一緒にお経を読んででお経本を渡されて、はい、で漢字財宝札行人犯人は原三田寺庶民を本会行くの一切行く役者ありじこの節回しももうその最高寺のおっさんとご栄華もチーン鳴らしてチャリンチャリンって鈴なんか鐘一つ叩いて心の闇をとかやったら他の子供らみんな声合わせて「照らしやす」とか言ってもう護衛歌も全部覚えて念仏も「光明返上世界念仏史上青春者」「南無大豆大義の完全御菩薩師匠重大顧客消滅時多病同作心情仏」とか言ってさ、こんなのさ全部知らない間に覚えてしまってね。みんな覚えてん、
よう覚えてるもんね、
今だけ覚えてますよ、ね、すごいわ、小学校低学年で覚えてるそこらでね、お前あの田舎で最近和尚さんおれへん、うん、で和尚さんおれへんかったらお前代わりにできるやろとかねもうみんなに言われるぐらいいつもお寺に行ってたから、はい、だけどそれがために字だけは上手になったわ、うん、おやつ欲しいから、はい、で僕だって小学校6年生の時に小学生を教える免状を取りましたもんね、習字のなんかを出品すると新聞にも何遍も出ましたもん、へえ、ほんで夜ね、またうちのおかん勉強せえは言わんかったけどね、はい、あの 字の稽古、うん、習字の稽古だけは毎晩やらされたんですよ、はあ、あれだけは、うん、新聞紙この阪神の奥さんに聞いてね、はいはいはいはい、ほんでおかんが、まあ、親父かな二人とも字上手でね、うん、で今日はこの字になって言ってこう書いたやつを見ながらこう書く、うん、でそれ二人テレビ見てるとこよその阪神ごとはい書いたよって持っていくとお前なあそこの止めが弱いねとかもっと勢いを跳ねんかとか、はい、高校がなフラフラしろその時のやり直しやとか言われるとまた墨吸ってまた書いて、はい、これが合格せんとテレビ見させてもらえないでもあれも感謝ですけどね、字だけはもらったんや、でも考えたらそれでなんかおやつもうて、はい、でそれをねなんかお寺さん同士でつながりながら日本中でやってる、うん、そのお寺おやつカフェっていう、はい、それがね非常にその面白かったと、はい、でその次のねディープなやつはねあの孤独死やね、あれまあ先週もちょっと話しかけたところでちょっと時間来たけど、はい、ほんまね今東京なんか特にやわ、だってその時も俺ね僕が一番最初に40分ぐらい喋るのがオープニング で、はい、でその後に今日僕一日ちょっと鈴木直樹さんと一緒になってファシリテーターというか司会進行みたいにしながらね、いちいち発表される方々のそれにこうちょっと人絡みしながら今日は長丁場ですけどやっていきましょうって言ってでやっとってんけど、そやけどなんかね俺その時も聞いた、あのいや今日ここの会場に200名弱の人をおいでるけど、あのやっぱ東京近郊住んでる方々大半でしょって言ったら、うん、まあそうやそうやって感じ で、うん、でほとんどの人はマンションかアパート暮らし、はい、でね聞いて、はい、両隣に住んでるご家族の名前をフルネームで全員分、うん、両隣2軒分ですよ、
あ、はい、
名前言える人何言いますかって聞いてみたら一人もおらんだ、
は
い、ということはもう東京は隣に住んでる人の名前がわからないのが普通なんや、
うん
うんうん、その人が何の仕事してるか知らんねんみんな、普通なんや、
はい、
でもその普通もおかしいんちゃうっていうのを何年か前はそれがおかしいやろって、うん、人と人がそんなん田舎あったらねそこそマニアの人やったら変えられへんでしょ、
はい、
ねえ隣の俺なんて実家帰ったら、うん、隣や向かいの、はい、おばちゃんのパンツはどこの手足に入ってるかも全部知ってるよ、うん、バスタオルはどこに入ってるかとか、はい、その大体知ってる、
うん、
で何かの調味料はここ入ってるわとか、はい、もっと大体分かってる、うんうん、けど都会行くとねちゃうねん、
あ
両隣に住んでる人の名前すら知らんのな、
うん、全く分から
ない一人もおらへんから
、あ、
うん、もうそれが現実さ、うん、けどそれがさらにさらに時が進んで、
はい、
孤独死よね、
あ
男の人にめちゃめちゃ多いらしいけど、はい、要するに会社を定年退職する、
うん、
たらもう仕事一本で生きてきてた人が、はいね、会社の看板を下ろされるわけやん、
はい、
その人はもう会社にまた行くこともないんやし、うんうん、その時の人だと本当に濃い関係を作れてる人は寂しいこともないか分からんけど、うんうんうん、でもプツッと切れたらもうそれっぱなしっていう人めっちゃ多いねん、
はい、
そしたらもうだってアスクルとかさなんかいろんなインターネットのああいうサイトでこう注文すりゃ米でも水でも重たいもんからトイレットペーパーから何でも玄関先に届けてくれるでしょ、
うん、
ってことは一歩も出なくてもトイレの水さえ流れてたら一生生きていけるの、
うんうん、
水道ひねりゃ水は出るんやし、
はい、
トイレつこても水流しちゃ家の中そうはならんわけやからさ、はい、そしたら一歩も出なくても、
うん、
世界中の情報はインターネットで手に入るし、うん、テレビは映るんやし、はい、でその中でそのねもう中にはね60何本の人でね考えたら1週間以上誰とも喋ってないわとかね、
はい、
そんな人意外に東京なんか多いの、
あ、そうなんです
ね、でそういう人がでもね孤独死で亡くなる方々の家の最後の状況ってこんなんなんですよっていう、
はい、
その孤独死をルポっていうか、
はい、
あのリポートしてる、
はい、
あのフリーライターもその日来てたわ、うん、
はい、
でその人がいろんな写真出してくれたけど、
はい、
もうね例えば缶ビールの空き缶だけでも、はい、あのでかいビニール袋に8袋ぐらいあったから、
はい、
うん、もう最後、
はい、
お葬儀屋さんとかもそこまでせえへんや、
はい、
そやからそういう時のもう特殊な請負いをやってる人たちが、
はい、
要するにね一つは部屋 の、 その掃除をするわけよ、
うん、
でその いわゆる一般掃除っていうのと特殊掃除っていうのがあって、はい、特殊清掃、これは要はその亡くなった人のその匂いがね、はい、壁に染み付いてたりとか、いくら掃除しても落ちひんで、そうするとね、はい、もうクロスも見な剥がしたのか、はい、でその下に貼ってあるあの石膏ボードも見な剥がさなかった、それ全部やり替えなあかん で、はい、でそこまでやるのが特殊清掃なん で、だけどその孤独死の人たちの、はい、亡くなる直前の部屋の状況写真出たらもうゴミだらけ、
ああそうなんです、ね、
もうゴミだらけのゴミ屋敷ない、ほとんどそうやったわ、要するにゴミ捨てに外に出ることすらもうできなくなってしまうんやって、
そっかそっか、
もう動いてねえし面倒くせえし、はい、で注文すらビールなど酒など何もでも入ってくる、はい、で酒飲めばまたゴロって寝る、はい、でそうこうしてたらもうね一歩も外に出へん、何年も何年も、それでもアパートで生きてられるやん、
はい、
金さえあれや、はい、注文したまま来るわけやから、はい、ここで最後は一人で死んでいく、めちゃくちゃ多いんやって今、もう予備軍だけで何百万人っていんねんて、なんでだからその LINE 見守りサービスっていうのをやってる人たちが、はいはい、その定年を過ぎた人たち同士でね、うん、ネットワークを作って、ね、はい、みんな集まろうとか出ておいでっていうのはもうしんどなってきてんねやから、はい、せめてお互いね、はい、元気かどうかをね、うん、寂しいもん同士でつながろうぜっていうので、はい、LINE でね、うん、みんな1日に1回1日2回言ったかな、うん、1日2回ぐらい LINE がバーって回るんやって、うん、でお元気ですか、うん、今朝は何を食べたんですかとか、うんうん、今日は何か一つでもやってみようと思ってることあるんですかとかっていうような質問に対して、はい、返事が3時間以内に返ってこなかったり、はい、既読がつかなかったりすると、うん、もう一回同じ内容を流す、はい、でも既読がつかん返信来ない、はい、ってなって3時間経ったら誰かが様子を見に行くっていう仕組みができてるんだよね、はい、でそれが自分の弟がそのまさかで、うん、弟そんなになってるって全く知らんかったらしい、はい、お兄ちゃんの、うん、そのお兄ちゃんご登壇されてて、はい、それはちょっとディープでしたけどね、はい、そんな話があり、はい、でそれで途中の間の休憩時間にティアナが中学生 の、 あのティアナが歌をちょっと2曲ぐらい歌ったり、であのお笑いコンビのなんかアップダウンとかっていう吉本の若手芸人がそれをこうインターネット配信の同時中継係でなんかやってたり、なんかねそういうちょっと間におもろいことも挟みながら、で3番目が何だかな、お寺おやつカフェ、孤独死、あ3番目絵本セラピーっていう、絵本でつながろうっていう、はい、これでも僕ねあの絵本セラピーさんの話聞いてて、ね、いやーこれいいわってすごい思ったんですよ。ほうっていうのは僕らだってねさあのビリーさん紬で第2講義来てくれて、うん、で第3講義バタが校庭語とかね、うん、ああやってで子供たちにやっぱりね、飯食わすのも親の務めでしょうけど、うん、それも食うたもんで体作られて、うんうん、で聞かせてきた言葉で心育まれて、はい、だから否定語聞かさんように子育てしましょうって僕ら、うんうん、口すっぱなるぐらい言ってますよね、うんうん、でそれでその子の心から発する言葉で未来が作られていく、うんうん、けど世のお母さん方にね、僕その時コメントの一つで僕は自分で言ったんですけど、うん、この絵本本当にもっと広がればいいって、うん、心から、うん、だって僕ね、僕とこの3人 の、 あの息子たちはあのちっちゃい時生まれた頃から僕がほとんど家にいなかったんですよ、はい、でうちの嫁はんがほな言葉がベラベラ立つ人で、でこうやでああやでっていうなことを教えれるようなタイプかって言ったらそうじゃないんですよね、うん、どっちか言ったらもう天真爛漫な子供みたいにしてるうち嫁はんでしょ、うん、だけどうちの嫁はんが無意識のうちにまたあんたこんなことして本当にあんたろくでもない子やなあちらのこととかね、うん、もうそんなもん無理に決まってるわとかね、うん、言おう思うのは平気で言うてまいそうだったんで、うん、それで僕はね、うん、絵本に逃げ道を見つけたんですよ、うん、絵本って悪口絶対書いてないんですよ ね、
ですね、
で素敵な言葉しか書いてないでしょ、そして子供は字が読めないんで、はい、お母さんが寝る前とかに読み聞かせする、うん、そうすると子供は映像でイメージを浮かべながらお母さんの言葉を聞く、うん、でそのいよいよ本日一日が終わりという本当に心が穏やかになった時に、うん、とても美しい言葉を毎日毎日聞かされるとね、うん、子供ってみんなその絵本の真似をするんですよ、うん、そうするとね発する言葉も肯定的な美しい言葉を発するようになっていくんですよね、うんうんうんうん、なんで僕嫁はんにお願いした、うん、絵本いっぱい買ってこよう、ほんでね特にね 俺はこうこうこうで俺は天才なんだみたいなとか、うんうん、やればできるぜみたいな、うんうん、こう可能思考になるような、うんうん、そういう物語の絵本をいっぱい買ってきてね、うん、でそれを毎日毎日、うん、中川さん今日も絵本読んで絵本読んで、うん、わかったわかった読んだる読んだる、うん、でもそれの言葉を覚えるでしょ、うん、で自分が保育園行ってそれ使うでしょ、うん、そうやってしていくと俺はできるんだになっていくね、うん、絵本の本当の活用方法って俺それやと思う、うんうんうん、なんか寝かしつけるために聞かすみたいに思ってる人おるかもしれんけど、うんうん、全然違う心を作ってんだそれはそれは、うん、なんでいろんなその絵本ってこうこうこうでっていうその絵本セラピストの人の話になんか僕は便乗してね、なんかいや僕はちっちゃい頃絵本なんか読み聞かせしてもたことないけど、うん、子供ってすぐ影響を受けますやん、
そうね、
俺なんかもううちの親父を言ってたわ、もうお前頼むからブルース・リーの映画だけは見やんといてくれジャッキー・チェンとブルース・リーだけはもう見た直後にもう水系にあちょこあちょこってやるやん、
やるやるやるね。
もうロッキーとか見たらあとはもうファイティングポーズとかやるやつさ。子供って本当映像とかイメージがもう体にもう染み込むから、うんうん、だからそういう意味での絵本っていうものをもっとみんなでね、うん、こう子供たちに自分が母親が子供の心をいい方へいい方へ育てる言葉を知らなかったとしたら、うん、そしたら。そう絵本通してね、はい、ただ読んであげるだけでいいって、うんうん、それでこう、ね、肌と肌をくっつけながらね、布団の中一つ布団入りながら、はい、ほら読み聞かせするって親子の絆も作れるし、うん、知らんうちに子供の心には素敵な言葉が残りますよね、うんはい、っていう俺のこのコメントに結構ナイス拍手をいろいろ聞いて、
いやいやいやいや、
自慢話みたいな、
いやいやいや、
まあそのためにナイスさん呼んでくれてるのもあるし、で4人目が農家さんでね、
はい、
あの耕作放基地の再生ってことで、自然農でね、あの無肥料無化学肥料で無農薬で、で本当にやり方一つで、で一番の言い出しっぺはあの木村明則さん、あの奇跡のリ
ーダ
ー、あの人に支持してた佐伯さんっていう人が、その農家同士日本中で今つながってね、
へ
え、いやそれのイベントが1月のそれにあるからちょっと行こうとしてるんですけど、
はい、
もう本当にね、なんかしんどくて大変そうな農業と全然この雰囲気違ってて、これでみんなめっちゃ楽しんで農業やってね、はい、で子供たちもいっぱいみんな撤退に来て、これでお米なんかも普通はこの田んぼにさ、うわーって規則的にダーッとあのサナエかなんかみたいなのを植えていくわけじゃない
シャッパン
シャッパンシャッパンして、でも
懐かしい、
そこのあの人たちの田んぼはね、はい、もうポツンって一本だけ苗植える、だいぶ空いてまたポツンって植えるみたいな、そんな感じなんやけど、一、はい、つのあのサナエで植えたら4つか5つぐらいの苗が一つにプシュって刺さるわけでしょ、でそれがそのまんま大きくなって稲穂になるでしょ、うん、でもねたった一本植えるだけの、それがね周りに スペースとゆとりと火の当たる日照時間が長くなることとか、はい、いろんな自然のあれをねプラスの方に全部吸収させるように仕組みを考えてあるんで、一、うんはい、本だけ植えたヒョロヒョロの苗から40本、はい、30本、40本の束みたいなブワーって苗できるの、稲が、
うん、
稲刈りも超楽な
んや、うん、
一つに固まってどっさーでね、めちゃくちゃ米がうまい、うん、火もいっぱい浴びてるし、うん、スペース空いてるし、うん、するからなんか化学肥料も何もなくてもその地面にある、でそれでね、でもねそれで終わりました、でその空いてる寒い時期はほなネギ植えて二毛作、玉ねぎ植えて二毛作とかって、うん、そうなんしながらで土の栄養足らへんなってくんちゃうか、はい、でもねあの人なり、あの人たちなりに計算するとね、あと3000年、うん、一切の肥料入れずこの作物育ち続けるっていう予測データ出てんね、3000年いけるらしい、
すげえな、
すごいですね、
でそれをそのね、もう農地放棄もう何にも植えてないっていうところ、うん、田舎にいっぱい出てきてるところに、はい、若者たちがぜひともね 命を育み育て、それでネットワークを作っとけば、東京なんかの結構でかいホテルさんなんかの野菜類とか納入してるんですよ。でも自分とこだけじゃ育てられんけど、岡山のあそこの農家さんのあれいけるんちゃうっていうのなんかをホテルへプレゼンできるでしょ。だから日本中の気候に合わせた日本中の野菜が安定的に供給できるってなったら、そら、ね、飲食店側にしたらこんなありがたいと思うからね、安心して取引できるって、そうやってね農業の見方を変えようよとかね、
はい、すごいですね。
そういうイベントやったんです。だから決して大笑いするとかね、ゲラゲラ笑って、いやおもろいイベントやったなみたいな、なんかそういうのと全然違うけど、だけどなるほどな、だってマレーシアからお客さんで来てた人もおったし、現実にやっぱり生で見たいからっつってマレーシアから来てる人とニューヨークから来てる人とか、
すごいですね。
なんでこれからは物の見方を変えれば田舎にチャンスがいっぱい作れる、いっぱい作れる。
だからまあ小田さんとこの、 あの奥さんのお兄さんもブドウ作って
るんですか。ブドウ、あ、岡山や。
岡山なんでブドウを作って、まあ、なるべく農薬を入れないようにっていうので、やっぱり土と日照とで一生懸命してますけど、それがまたネットワークでつながるっていうのが、
それがすごいよな。
すごいですよね。
だってそのなんとか、自然栽培パーティーっていう名前なんですよ。自然栽培とか言うとさ、なんかすごい凝り固まってしまって、農薬はダメだ、あれはダメだ、これはダメだとかみたいな、ダメダメダメの否定の向こう側に見つけた一筋の光が、世の中のこれが答えだみたいな風に言い切る人いるじゃないですか。でもそういう人ってね、ネットワークが作れないんですよ。あいつは変わり者やって言われてまうから。だからそれをね、もうとってもカジュアルに、だから自然栽培パーティーっていう名前、俺たちのやってる農業パーティーに参加してみいひんって、おもろいんでみたいな、そういうノリな。でそれを週になって各地で立ち上がって動いてる農家さんだけで1000人以上いるんです。それがつながってるんです。だから中間マージンの業者挟むこともねえし、するからちゃんと利益が上がった。
農協いらんかもしれんね。
本当
ですね。
例えばさ、農協さんの悪口言う気はないですけど、それはもう一つの日本の農業の土台作ったのは農協さんやと思うけど、そやけど考えたらね、田舎のね、僕らのとこでもそうやけど、もう農協が神様みたいに思ってますもんね。
そうそうそう。
だって考えてや、毎年の種買うのは農協から買うんですよ。でね、農薬買うたり肥料買うたり、みんな農協から買うんですよ。ほいで作物育てたやつは農協が安で買うんですよ。
そう
です
よ。
そうそう。もうこれだけでね、もうなんか、子買いみたいなもんや。自分とから種も肥料も何も皆買わしてさ、ほいで作るというしんどいことだけがこの小作人みたいにされてる農家さんが作ったやつを農協さんに買うてもらうって思ってんねん。買うてもってあんた作ってあげてんねやで、農協儲けさせてんのあんたらやんか。それで稼いである程度貯まってきたお金の貯金は農協に貯金するね。で農協はそこで利息発生するけど、その集まった莫大なお金でいろんな他のものに投資することで金融機関として利益を上げるやん、でその後の生命保険も損害保険も、家の次に高い、あれも全部農協の共済で入るんだ。稼いだ金の払う出口はほとんどみんな農協なんよ。でスーパー買いに行くのも農協系のスーパー買いに行
く
の。だからいろんなことしてトロンコになって腰痛めながら頑張ってんのに、農家さんとか田舎の人たちの財布から出る金の出口はね、ほとんど農協。毎月生命保険で俺、ね、毎月の積み立てで農協に金、スーパー買いに行った農協系のところで食料品買うて、ガソリンスタンダー農協系のガソリンスタンダー出口、出口には農協系なんやて。それが当たり前やったんや、でもこういうメガというかでかいものは、これからの時代は僕分散されると思います。だから銀行みたいな何いうでかいのも、もうだってもうね、 AI 出てきてどうのしたら、もう窓口行ってどうたら、ちょっと現金を触ることもほぼなくなる時代がもう間もなく来るでしょ。あんな窓口とかって人は何人も置いとく必要ないから、銀行の業務形態確実に変わりますよね。 これ人あれいらんわ、うん、金を俺らが現実に触ることもほぼないよ、うん、でちょっとずつちょっとずつそっちに行くようにね、うん、スイカやイコカやから始まって、うん、ペイペイとかあんなになってきて、はい、今なんか俺らも財布は持ってんで、はい、財布は持ってるけど財布の口開けることほぼない
です、ないですね、
ほぼない、新幹線でなんとかもクレジットカード入れてチケット出てくる、飛行機もクレジットカード、はい、コンビニで買い物すりゃスイカ、うん、
スイカ、
はい、うん、電車乗るのスイカ、もう開けへん、このポケットに出てるこのカードケースの中に入ってるこのあれ出てこない、このこんだけのこのカードケース
なあー
で、これの一つはメインで使うのと、まあ、これは JAL カードのあれなんやけど、はい、でスイカと、
はい、
あと T ポイントカード、
はい、
これは全然行かないフィットネスクラブ。
フィットネスのカード持ってんねや。
持ってんの。さあ、俺はあの歩くぞと思ってね。
はい、
で全国いろんなところあるからいろんなところで行けると思って、
あ、はい、
これ健康を取り戻さればと思って入って、はい、何ヶ月経つかな、半年経つな。はい、一旦3回。
上田さんがすごい嬉し
そう。そういうの言いよったなって思って
たから。3回行った
は
偉いやんな。
3回行きましたよ、それ
でも3回。3回行ったは偉いですわ。
ほんでね、その時ね、あの、俺、下駄とか雪駄とかあんなしかないから、
はいはい、
だから、あ、そうや、走ったり歩いたりする用の靴がいるって書いてあったなと思って、靴買いに行こうと思って、はい、こう買いに行ったんで、ね、うん、はい、俺ね、なんかね、あの、買い物が苦手なんですよ、なんか。なんかね、こう。で例えば大阪あたりでもその靴買いに行った時はあの堀江のあたり、南堀江とかあの辺なんかこう昔の家具屋さんの後、うん、若い人らがおしゃれな個性的なお店いっぱいありますね、はい、なんかの雨村とは違って、はい、ちょっとおしゃれ系でしょ、うん、でそれで行くと、はい、もう店員さんがあ、どうぞいらっしゃいませ、こんにちはとかって、何かお探しですかと、もうあれが何よりやもう喋りかけられた瞬間に店を出てしまうんですよ。ほっといてくれって、
自分で喋りかけてるって
、自分で見るわちゃんとって言って、子供やないねんからって当てされた方が嬉しい人もおるみたいけど、だから僕らも百貨店中やつによいかんのですよ、
百貨店
もう全てが喋りかけてくれて、ほっといてくれって、暇かかってもええねん、俺は俺のペースで見たいし聞きたかったらこっちから聞くから言ってな、あの作り笑顔のような笑顔でお困りでしたらって、困ってませんからみたいなね、ほんで靴屋入ってもね、声かけられるとすぐ出てまうんで、何軒回ってもね靴が見れないんですよね、ほいでね、靴1個買うのに俺なんでこんなにアホみたいなことしてんのやろと思いながら、でもちょっともう今日は靴やめとこうもんね、はいはい、ほんでなんかあのスーパーの上にあるなんかホームセンターみたいなところに何か買いに行ったんですよ、はい、ほんとはそこにね靴売っとるんですよ、ほんでホームセンターやから誰も声かけできへんねほんとはそこに売ってる靴がね660円660円なんと安いんだと思って、 でもその瞬間僕の頭の中でね、はい、フィットネスクラブの申し込みしたけど、はい、どうせすぐ行かへんなるからな、660円で上等やろうと思って660円買うたんですよ、はい、やっぱり3回しか行ってないもうあの時点でどうせ行かへんもんっていうのが残っとんのよ、660円の靴買うた時点でもうあかんわ、 あれで1万8000円ぐらいの靴買うといたら、せっかく1万8000円も出して買うたんやから行かにゃ行かにゃ言うてね、もうそこがすり切れるの行かにゃ言うて言ったかもしれんけど、660円大事にもせえへんしあかんわ、もう
釣り人にもあれだけ声かけてね、自分からも声かけるのに自分から声かけられるのに苦手なの意外です
よ、自分から行くのはいいよ、自分から行くのは人から来られるとね、もう遅いやな俺から声かけられてる、みんなそうなんかなほっといてくれやって思ってるのかな、新幹線の中とか
これはあのひらひらのテクニックです、
岡本さんも知らんかったからみんな迷惑がとったやんあ、面白かった、
面白かった、
まあ、言うてたら時間がありましたね、
はい、
本当に、またじゃあ2月22日間にはお願いします、
はい、お願いします、
はい、
お願いします、
はい、ということでお届けしました、中村文明と
上田秀人と
高田智之と
岡本浩二と
ビリーでございました、どうもありがとうございました、
ありがとうございました、それでいいんだ。
ように笑い飛ばそうよ。君しかない今できること、仲間はほらこんなにいる。